今日のですね、ところのペテロの第一の手紙の3章の13節からですけれども、ペテロの手紙という、ペテロの手紙のですね、テーマはですね、正しいことをしていながら苦しみに遭うという問題です。神様に従っていながら困難にぶつかるというその問題を取り上げています。で、2017番年ではですけれども、このペテロの第一の手紙にはですね、苦しみとかですね、苦難という言葉が18回出てきます。ヨハネの第一の手紙にはそのような言葉は全くないんですね。で、ヤコブの手紙には2回、ヘブル人への手紙には11回出てきます。ですからこのペテロのこの第一の手紙にですね、苦しみとか苦難ということがですね、それだけたくさん出てくるということです。で、その問題を扱っているのがこの手紙なんですね。で、イエス様を信じた、信仰を持って歩んでいるのに、なぜ私たちは苦しみに遭わないといけないのかということが問題になってきます。で最初のですね、13節で、もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょうとあります。善に熱心であるならっていう言葉が出てきます。ね、私たちクリスチャンの基本的な態度って言いますかね、それはあくまでも他の人に善を行うことです。悪を行うことではなくて善を行うことです。良いことを行うことです。そしてここには善に熱心であるならと書いてあります。良いことをすることに熱心でありなさいということが書いてきます。そうすると誰があなた方に害を加えるでしょうということがありますですね。だから私たち良いことをするとその人から良い反応が来ますよね。ところがですね、問題はそこからなんですね。問題は14節に、いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしてもということが出てきます。義のために苦しむということが出てきます。善を行っていればね、良いことを熱心に行っていれば誰もあなた方に害を加えないでしょうということなんですけれども、でも全てがそううまくいくわけではなくて、良いことを行っていたとしても義のために苦しむことがありますということなんですね。ここが問題なんですね。私たちは普通良いことを行っていれば良いことがあるというふうに思っています。でも信仰はそうではないんですね。イエス様を信じて信仰をまっすぐに持っていこうとしても、そこに苦しめられることがあるということなんですよ。そこが問題なんだということです。そこをどう私たちは見ていくかということなんですね。皆さんクリスチャンであるということを、周りの人に証ししています。私はクリスチャンです。で、私はクリスチャンですというと多かれ少なかれ何か反発を受けるときがあります。で、やはりこう嘲笑されたりですね、特に仏教関係で何かこう言われたりとかですね、いろんなことがやっぱりあります。大きい迫害があっても小さい迫害にしても、何かこう私たちが何か言われる、何かされるということがあります。でも聖書にはですね、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますという言葉が出てきます。イエス様を信じて敬虔に生きようとすると、私はクリスチャンです、そしてまたそのことをですね、少しでも話そうとすると、そこに必ず反発が来るということです。迫害を受けるということなんですね。で、それを恐れるか恐れないかということですね。義のために苦しむことがあっても、ここでそれは幸いなことなんだということを、14節で言っています。義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことなんだということを言ってます。聖書はね、ペテロはね。で、義のために苦しむことがあっても それは幸いなのだから、私たちが迫害されてもそれに向かっていきなさいということを言ってます。一番簡単なね、迫害を受けない方法、苦しみを受けない方法は、クリスチャンであるということを誰にも言わないということです。じっと黙って誰にも言わない、隠れキリシタンになって、私はとんでもないクリスチャンじゃありません、教会なんか行ってませんっていうことをやってれば誰からも迫害は受けないんです。でも私はクリスチャンですという生き方を皆さんにこう示していくとですね、必ずどこかしら反発が来ますということを聖書は言ってますですね。だからこの世は神様を信じない世です。その世の中において、私は神様信じてますという生き方をしていこうとすると、聖書ではこの世はあなた方を責めてくるということに書いています。ですから私たちが経験に生きるということは、主に従って生きようとすると、そこには必ず反発が出てくるということを私たちは覚えないといけないと思うんですね。まあ富山でもそうだと思うんですけれども、この前行きました松江の教会で、今度特典、私が行った特典のために、7000枚のチラシを巻いたそうです。まあ巻いただけじゃなくて新聞に入れたりして、先生一人か、まあ、奥さんも手伝ったかそれぐらいで巻いたけども、誰も来ませんでした。で、子供たちがね、もう今は大きくなってるんですけど、一人は社会人、一人は高校3年の子供、お子さんがいたんですけども、そのお子さんたちが小学生の時はやっぱり友達を連れてきてたっていうんですね。友達を教会に連れてきた。でも今はもう全然来なくなった。そして小学校の前でチラシを巻いても、子供がね、親が行くなと言ったって、ね、親が教会に行くなと言ってます言ったということでなかなか来れないんですね。だからこう今も本当そうですけども、私たちもチラシを巻いて、やっぱりチラシが送り返されることもあるんですね。もうそれチラシ後ろ白いんだったら、それ本当に2つによって違うか、教会の住所書いてあるんで、そこにその通りにもそのまま送り返されることもありますですね。だから本当にこの経験に生きようとするっていうことは、イエス様に信じてイエス様を証ししようとして、私はクリスチャンですという生き方をしようとすると、必ずそこには反発が来るんだということなんですね。でそれを恐れるかどうかということです。で今日のそのところの、14節を見ますとね、ですから、いやたとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけませんとありますね。イエス様のために経験に生きようとすると、ここには脅かしがある、で心を動揺させることがある。でもそれをまず恐れるなっていうことは言ってます。人を恐れないってことですね。私たちはどうしても人を恐れるものであります。人を恐れて言えない、人を恐れて私はクリスチャンですということが言えない。でも本当にそこに私たちは、私はクリスチャンなんですよということを証しするということはとても大切なことなんだと思います。必ずそこには反発が来ます。それを恐れるか恐れないかということで、ある意味非常に大きな決断なんですね。ある先生が言ってましたけども、私たちが証しする責任範囲はどこでしょうかって言ったら、あなたが接している全ての人に私たちは証しをしていかなければいけないということを言った先生がいます。私たちが接する全ての人に、私たちはそういう意味で、私はクリスチャンなんですよっていうのと、神様っていう方はっていうふうなね、証しをしていくということがやっぱりとても大切なんだということです。必ず反発きます、必ず迫害がきます。でもそこに恐れないということが大切です。証しするということを恐れないということですね。で2番目には15節に、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい、そしてあなた方のうちにある希望について、あ、ごめんなさい、まず心の中でキリストを主として崇めなさいという言葉があります。イエス様を主と認めること、聖なる方として崇める、 この生き方っていうのがすごく大切なんですということを言ってきます。まず私たちが心の中でキリストを主として崇めないところから証ししないようになっていくことがあります。この前ちょっと聖書研究会で、ユダについて学んだんですね。イエス様を裏切ったユダですね。あの人なんで裏切ったんでしょう。ユダはどうして裏切ったんでしょうか。裏切るだけのものがあったんですね、やっぱりね。ヨハネの福音書を読んでいきますとね、ユダの心っていうのがこう出てきます。で、まず一つは彼はお金を盗んでいたっていうのがありますね。でも彼はお金を会計係をやっていてお金を盗んでいたってことがあります。弟子の中で会計係をやるってことはそれだけの信頼があった人なんですよね。そしてまた有能な人だったからこそお金を預けてたんですね、ユダに。でも彼はその有能さのゆえにお金を預かって、お金をこうやりくりする人になっていきました。ただですね、お金の誘惑に負けた人です。お金の誘惑に負けてそれをいつも盗んでいたと聖書に書いてあります。そしてその中にですね、イエスを裏切るっていう言葉が出てくるんですね。もう最初から裏切るつもりでいるんですね。そして彼がですね、裏切るときにサタンはユダの心の中にこうイエス様を売り飛ばす、まあ、売る思いをこう入れていたっていう言葉があります、ね。じゃあサタンがそのユダに対してイエス様を裏切る心を入れていったのか、全部がサタンが悪いのかっていうとそうではなくて、ユダの中にそのサタンの誘惑を受け入れる心があったということなんですね。まずお金を盗むということで神様の律法を守っていない、盗んではいけない、私たちは聖書の言葉をいい加減にしていたということです。聖書の言葉をいい加減にして神様の戒めを守ろうとしなかったということです。そしてもう一つは裏切ろうとしていく、彼はもう最初からイエス様をですね、裏切ろうとしていく心があったということです。つまりまっすぐにイエス様に従おうとしていなかったということですね。ここで主を崇めるもの、主を崇めなさいと書いてますけども、主を崇めようとしない心、そこにサタンはその彼に裏切る心をこう植え付けていったということですね。ですから、まあある意味ユダの心の中にサタンのその誘惑をもう受け入れる心があったということです。だからユダはその裏切っていきますけども、他の11人は裏切らないですよね。でもその裏切らないということはサタンの誘惑を彼らは跳ねつけるだけの信仰があったということですね。でもユダにはサタンの誘惑を受け入れる、受け入れやすい、もその心ができていたんですね。ですから彼は裏切っていきます。ということはですね、私たちもですね、イエス様のことを証ししないでただ自分のことしか考えていかない、そしてまた神様を崇める心よりも世の中のことの方を大切にしていく心があるときに、やはり誘惑を受ける心ができてしまうということなんですね。サタンは私たちの本当に弱いところを知っています。でそこを誘惑しようとしていきます。でもこの人の弱いところはまず証しをしていない、自分がクリスチャンだと言っていない、そしてまた神様の崇めようとしていかない、大事にしていない、そういう心にサタンは誘惑していく心っていうのを、イエス様を裏切る心っていうのをこう入れ込みやすいんですね。だから私たちもそういう誘惑を受けない心っていうのは大切です。でもそのためには神を崇める、神様を信じていく、神様に従う、神様を証ししていくっていう心がすごく大切になってきます。で次に、15節に、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいとあります。苦 難を受け入れていくときに、イエス様を証しして、そしてまたいろんな反対を受けたり迫害しても受けても、それでも神様に、イエス様にしっかりと従っていこうという人たちに対して、やはり人々はあなたの信仰ってどういうものですかっていうことをやはり聞こうとする人が出てきます。それはいつどこでそういう人が出てくるか分かりません。あなたの信仰は一体どういうものですか。で、そういう人たちに対してですね、ここで、あなた方のうちにある希望についてということを書いてます。私たちの持っている信仰は希望なんですね。私たちの持っているものは他の人が持つことができない希望なんですね。で、それについて説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいってことができます。証ができる用意をしていなさいということですね。一人一人が救いというのはこういうことです、キリストはこういう方ですということを弁明できる、説明できる、その人に話すことができる用意をしていなさいということです。用意をするということは、私たちは常に聖書の言葉っていうものをいつも心の内に留めて理解、自分がまず理解してないと人に話すことはできませんよね。だから私たちがそれに聖書によく知っていないと人々に話すことはできません。ここはこの教会に連れてきなさいとかね、牧師のもとに連れてきなさいということを言ってるんではなくて、あなたが弁明できるようにと言ってます、ね、だから私たちがあなたの信仰はどんなものなんですかといったときに、それを説明できるように、イエス様とはどういう方、神様はどういう方、救いとはどういう方、十字架と復活はどういう意味、それをどう信じればいいのかということが、私たちがその人に説明できるように用意していなさいということです、ね、で、大切なのは、16節にね、ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさいとあります。弁明するつもりなんですけども、言い争いになる時があります、ね、これはこうじゃないのかって、だいたいそういう人たちっていうのはだいたいこういろいろ話聞いてると、じゃあキリスト教っていうのはなんでそのキリスト教なのに戦争するのかとかですね、なんでイエス様、そのイエスキリストしか信じないとダメなのかとかですね、いろんなことやっぱり聞いてきます。それに対してですね、こう話していくとですね、いやでもそれおかしいんじゃないかとか、そういうふうなことを言い方されると、どうしてもですね、こう言い争いになる時があります、ね、そういう経験ないですかね。まあ私はなんかあるんですけども、こう自分のこうイエス様についてこう話した時に素直に分かってくれたらいいんですけども、いやそうじゃないんじゃないかと、いろんな疑問を持ってるわけですね。世の中の人はキリスト教についていろんな疑問を持ってます。それをですね、いやこうじゃないのか、ああじゃないかって言われるとですね、ついついこっちもですね、いやそうじゃないんだとか言ってですね、つい熱くなってしまう時があります。でもここではちゃんとそれに対して優しく慎み恐れてという言葉が出てきますね。正しい良心を持って弁明しなさいっていうふうに言ってます。つまりですね、自分の説得力とかその雄弁さによって相手を解き伏せるのが弁明ではないということです、ね、言い争って自分が勝つとかそういうことではないんですね。だから生意気な態度とかですね、優越感を持って自分の意見を相手に押し付けるということではないんですね。これは信じないとダメなんだとか言うんですね。押し付けるものではないということです。弁明するっていうのは、イエス、人々に証しするっていうのは、ついつい私たちは向こうがこう何か言ってきたら、いや、そうじゃないとこうなんか押し付けてしまう時があるんですね。そういうことではないということですね。そうじゃなくって、やっぱり自分も弱さを持ってます。で、やはり分からないところもあります。だから、本当にこう真摯な気持ちで正直に相手に答えていくということが大切なんだと思います。相手が持っている疑問というのは当然の疑問なんですね。 だからそれを本当にこう受け入れて、相手に謙遜な思いで正直に、そういう態度で話しなさいと言います。そうするとですね、16節の後半に、あなた方をそしったことをその人たちは恥じるでしょうということがあります。まあ、ここでですね、苦しみを受けても私たちはこのように恐れないで神様を崇めつつ、誰か人が聞いた時にはそれにいつも弁明できるような態度を持ってこの苦しみを受け入れてきなさいということをペテロは言ってます。そしてその苦しみの意味なんですけどね、なぜ私たちは信仰を持っていながら苦しみを受けるのかということがあります。17節に、もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりは良いのですとありますね。善を行って苦しみを受ける、こちらの方がいいということを言ってきます。そしてですね、苦難の意味として18節にイエス様のことが出てきます。苦しみということでね、なぜ苦難、私たちに苦難が訪れるのかという理由として、18節にキリストも一度罪のために死なれました、正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです、それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでしたということが出てきます。イエス様の十字架の死という、イエス様にとってそれは本当に苦しみだったんですよね。苦しみでした。イエス様が十字架にかかられためには、その受難の時というのはイエス様にとっては非常に大きな苦しみでした。じゃあなぜイエス様がそのような苦しみを受けなければならなかったのかっていうのが、18節の最後に、私たちを神の身元に導くためでしたってことが出てきます、ね、イエス様が苦しめられたのは私たちを神の身元に導くために苦しみを受けたっていうのです。だからイエス様が受けた苦しみには目的があったということです。私たちをキリストに導くという目的があったということです、ね、その目的があったからこそイエス様は苦しみを受けられたのだということなんですね。だったらですね、私たちは何のために苦しみを受けるのかということです。信仰生活を真面目にイエス様を証しし、イエス様に従っていっても苦しみを受けるということがあるわけですね。人々に何度何度証ししても、何回言っても相手からバカにされるとかですね、冷ややかな目で見られるとかですね、で信仰生活を送っていても全てがうまくいかないとかですね、苦しみを受ける時があるんですね。何のためにそれだけの苦しみを私たちは受けなければいけないのか。今のイエス様の模範として受けるならば、私たちにも苦しみを受ける理由がある、苦しみが来る理由があるということですね。苦しみを受けるそれだけの理由があるということです。それは私たちの信仰の成長のためです。そしてもしかしたら私たちが他の人をキリストに導くための用いられる、それが理由になってきます。今御言葉メールを送ってますけど、その中でヨセフの話が出てきました。でヨセフという人はね、12人の兄弟の上の中の下から2番目ですよね、11番目です。そしてヨセフの兄弟はお父さんのヤコブ、そして4人の2人の妻と2人のそばめから生まれた子供たちですね。でヨセフとその下のベニヤミン、この2人はお父さんのヤコブが最も愛したラケルという人から生まれた子供ですね。ですからお父さんはこの、そしてラケルは、ベニヤミンを産んだ時に死んでしまいますので、 この残されたヨセフとベニヤミンをその最も愛した奥さんのやっぱりそのなんか面影があるんでしょうね。最も愛していきますね。でもそのためにヨセフはお兄さんたちからすごく疎まれて、そして迫害を受けて彼らは売り飛ばされてきますよね、エジプトにね。でエジプトに売り飛ばされてきます。そして、彼は最初に行った家でですね、真面目に働きますよね。で神様が共におられます。で真面目に働くとついにその家全部を任せられるほどの人になってきますね。そしたらそこに奥さんが、その家の奥さんがやってきて、奥さんが私と寝なさいって、でそれを彼は拒否しますよね。彼は真面目に生きているんですね。そんなことできません、ご主人を裏切ることはできません。非常に彼は真面目に生きているんですね。でもそこに奥さんが嘘をついて、ついにヨセフは牢獄に入れられますよね。真面目に生きているんですね。神様を信じて、そして仕事を真面目にやっているんです。誘惑にも陥らないで彼は真面目に生きたんです。でもその結果が何か、牢獄なんですね。で牢獄に入れられて、そこに入ってきた二人の人の夢を解き明かしますね。でその夢の通りに一人は許され、一人は殺されてしまいます。で許された人に、私のことをどうか覚えてくださいって言うんですけど、忘れてしまいますよね。でヨセフにしてみたらですよ、真面目に生きている、真面目に彼は生きているんですね。なのになぜ私は売り飛ばされていかないといけないのか、牢獄に入れられないといけないのかっていう、彼はそこで普通だったら私だったら悩みますよね。神様を信じているのになぜここに私のこの悩みがあるのか、苦しみがあるのか。で私たちはやはり信仰を持てばいいことがあるというふうに思ってしまいます。信仰を持って神様に従えば必ずいいことがある、良くなるはずだと思います。ところがヨセフの場合はどんどんどんどん悪くなっていくわけですよ。その時やっぱり疑いますよね。神様本当にいらっしゃるんだろうかとか、私は本当に神様のなんか悪いことしたんではないかとかね、いろんなことを考えてしまいます。でも最後には彼は王様の夢を解き明かしますよね。でそれ、その夢というのが、これから7年の大豊作があり、その後7年の大凶作がある、大飢饉、大きな飢饉がある。でそれを王様の見た夢から解き明かします。で解き明かすだけじゃなくて、7年の豊作の間に食べ物を蓄えておきましょう、そして7年これから起こる大飢饉に備えましょうと言いますね。ですからその通りになっていきます。そして飢饉になった時に、本当にお腹を空かした人たちが王様のところに来てこう求めていきますね。彼はそこで王様の次の位になってきます。で彼はそこにお兄さんたちがやってきた時に、まあ、お兄さんたち結果的に許すんですけれども、お兄さんたちに言った言葉はね、神様が最初私をここに送り、皆を救うために私を送ったんだ。でもこれは後になって振り返ってみてやっと分かることなんですよ。だからこの苦しみは必要だったというのは振り返ってみて分かることです。振り返ってみて、あの時に私のこの与えられた苦しみが、この苦しみがあったからこそ私はエジプトに行き、エジプトの飢饉を救い、そしてそれはエジプトだけではなく周りの私の家族みんなを救うことになっていく。これは後から振り返ってみて分かることなんですね。その時の苦しみっていうのは本当に意味が分からない、なんでなのかっていうのが分からない。でもそれでもヨセフは神様を崇め続けたんですよ。先ほど出てきますよね、人を恐れないで神を崇め続けたんです。そして彼自身が許された時にその意味がやっと分かってきます。だから苦しみには意味があるんですね。ですからもし私たちがこの苦しみにあったからこそ私の信仰が強くなったならばね、水野源蔵さんというすごい、体がもう本当に不自由な方がいらっしゃって、その方がこう詩を書いていきますね。でもその中に、もしも私が苦しまなかったらキリストの愛は分からなかったという言葉が出てきます。苦しんでこそ初めて本当に神様の愛が私はよく分かりましたっていう証をしています。私たちは信仰というのは全てがうまくいく、全てが素晴らしくなるというふうに思っています。でも聖書は経験に生きる者は迫害を受けますと言っています。 私たちがもし自分たちの生活の中でね、イエス様を信じて生き続けるということは、ただ単に信じていくということだけではなく、人々に証をして生きていこうとすると、私はクリスチャンですということを皆に知らせる生き方をしていくならば、必ずそこには迫害が起こります。必ずそこには人からの嫌がらせ、いろんな悪口が出てきます。それでも私たちは本当に真摯を信じて信仰を持っていくならば、その意味が分かる時が来ます。その苦しみの意味が分かる時があります。この苦しみがあったからこそ、今私はこのように信仰を強くすることができたんだ、またあの人を導くことができるようになったんだということが分かってくるんですね。そこには必ず意味があるということを私たちは忘れてはならないと思います。で、次のですね、19節から20節の言葉っていうのはちょっと難しい、新約聖書の中でも意味不明な言葉であるんですね。で、その霊においてキリストは囚われた霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。2017年版の聖書を持っている方は、御言葉を語られたのではなたのですではなくて、宣言されたと書いてます。宣言されたという言葉になっています。で、御言葉という言葉は原文にはありません。2017年版が正しいんですね。ここだけを読んでいきますとね、イエス様が囚われた霊たちのところ、そして20節に、昔ノアの時代に箱舟が作られている間、神が忍耐しておられた時に従わなかった霊たちのことです。そういうところに行って御言葉を語ったというふうにこう読んでいくと、何かこの滅びた人たちがにもう一度福音を語るチャンスがあって、救われるチャンスがあるんじゃないかという、よくセカンドチャンスという言い方しますけどね、イエス様を信じなくて死んでいった人たちにももう一回救いのチャンスがあることをここでは言っているんではないかというような読み方ができる時がありますけれども、聖書はそういうことは一切言っていません。ここだけじゃなく、聖書全体からそういうことを読んでいくと、イエス様を信じて信じなくて死んだ人たちに対するものは滅びです。で、セカンドチャンスということではありません。で、ここで言っていることはですね、まず霊についてということです。霊においてということです。じゃあこの霊は一体どういうことを言っているのかというと、この霊というのは要するに悪霊です。神様に従わなかった悪い霊です。そしてそういう人たちのところに行って、第3版では御言葉を語られたとありますけれども、2017年版では宣言されたということは、そこにこの霊たちに裁き、そして主が勝利されたということを宣言されたということなんですね。で、なんでこんなことが出てくるかなんですが、急に。この20節のノアの時代という言葉が出てきますですね。ノアの時代で、ノアの時代の、なんでここでまたノアの時代のノアの人々が出てきたかというと、ノアとその家族というのはみんな洪水の中で救われていった家族ですですね。で、その時代にですね、20節に、昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時にという言葉が出てきますね。で、箱舟を作る間、神様は忍耐して待っておられたんですね。で、何を忍耐して待っておられたかというと、その時代の人たちが救われることです。だからノアたちその8人は箱舟を作りながら、多分聖書がまあこういうところで読んでいくと、人々に対して救いを言ってたんだと思います。彼らに対して神様はノアとその家族を通して、神を信じなければ滅びが来るっていうことをね、語っていたんだと思います。忍耐して語っていたんですね。神様は忍耐して待っておられたんですね。創世記の中を読むと、ノアが箱舟を作って、そしてその日になったら洪水が起こってみんな滅びていったとしか書いてませんけども、でもこういうところを読みますとね、ノアは箱舟を作りながらそこの人々に このままでいったら滅びます。あなた方は神様の前に大きな罪を犯しているんです。あなた方はこのままでは滅びるんです。だから悔い改めてください。神様を信じてください。この箱舟に乗ってくださいということを彼は忍耐して語り続けていたんだと思います。神様が忍耐して、この忍耐という言葉が出てきますけれども、一人一人が救われるようにそこに述べ伝えることには忍耐が必要です。忍耐を持って彼らは伝えていたんだと思います。だから私たちも証しするということはね、なぜ私たちがこの苦難を受けながらもね、人からバカにされながらもね、人から何か言われながらもね、私はクリスチャンです、私はクリスチャンとしてイエス様を信じてますということを証しし続けるかというと、そこにその言葉を通して主を求める人が起こされてくるからです。だからいつその人が私の希望について説明を求めてきたならば、弁明できるように用意してなさいということは、私たちはその証しを続けていくときに求めてくる人が起こされてくるんですよね。そこにその人に話せるように、弁明できるように、救いを証しできるようにいつも私たちは用意していないといけない。そこには忍耐が必要です。このノアが忍耐を持って箱舟を作りながら語ったように、やはり私たちはそこに忍耐が必要です。誰が救われるかわからないんですよね。パウロもコリントの町に来た時にね、彼は弱くかつ恐れをののきながら来たと言っています。彼はそこのコリントの伝道に対してやはり弱さを覚えてた人なんです。でも神様は彼を励まします。この町には私の民がたくさんいると言って励ましていきます。だからノアとその家族たちも励まされながら、それを箱舟を作りながら彼らに伝えていったんだと思います。ところがですね、それを邪魔する者がいたわけです。それがこの悪霊です、霊です。この霊は人々をまさにこの騙し、そして人々がノアの言葉を聞かないように、このサタンとその使い悪霊というのが彼らに、そんなことあるわけがないですね。多分これは山の上で作っていったんだと思いますけれども、どこに水がある、どこにそんな海もないし、どこにもそんな水ないじゃないか、どうやって滅びるんだという人々を、その言葉を耳を塞ぐように、その言葉を信じないようにする、それがこの霊なんですね。でその霊に対してやがて滅びた後に、神はこのように勝利を下げされた、あなた方は裁きを受けるのだという宣言をしに行ったという、その宣言をされたということがここに書かれているわけですね。で21節言いますと、今度はバプテスマの話が出てきます、ね、でなぜここにまたバプテスマの話が出てくるかというと、ノアとその家族が洪水という水を通って救われたように、私たちもバプテスマを通して救いに導かれていくということができます。もちろんバプテスマが私たちを救うわけではありません、21節にバプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなくとあります。ですからバプテスマを受けることによって私たちは救われるわけではありません、ね、今江口さんと一生懸命このバプテスマの学びしてましたけども、今日ちょっとご親戚の方のことでお休みされてますけど、強調して江口さんと話していくときも、まあ、大体バプテスマの学びをするときにも強調していくのは、バプテスマを受けることによって救われるのではありませんということですね。バプテスマを受けてクリスチャンになるわけではありません、バプテスマを受けてクリスチャンになる、救われると言っている教会もあります、ね、特に洗礼を授けている教会ですね。そうではありません。私たちはイエス様を信じたときに救われます。信じて救われた、その証として受けるのがバプテスマです、ということですよね。で同じようにここでもですね、その、ノアの家族がその水を通して救われたように、一つの象徴としてのバプテスマによって私たちはこう導かれて、救われへと導かれていくんだということが21節で書いているわけですね。そして22節にこの苦難を通って十字架と復活というですね、 イエス様の受難、その苦しみを通して私たちを救いへと導いてくださったイエス様がですね、22節にキリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられますとあります。この苦しみを受けてくださった、この十字架の中で十字架の苦しみを受けてくださったこのイエス様がですね、今は右の座に、神の右の座に挙げられた、栄光を受けられた。同じように私たちもですね、イエス様に従う上に苦しみを受けたとしても、やがて神様はこのような私たちに栄光をくださるのですという約束をくださっているわけです。子供たちの歌にですね、さあ僕らの戦い終わったら冠が待っているよという歌知ってますかね、という歌がありますね。さあ僕らの戦いが終わったら冠が待ってるよ、天の国でね、受けよう受けよう、何でしょう、義の冠、ね、さあ僕らの戦いが終わったら冠が待ってる。冠っていうのは神様が私たちによくやった良い忠実なしもべよと言ってね、与えてくださるものです。そのように私たちはこの地上において主を証ししながら苦しんで、でもその苦しみを受けながらも主を崇め続けて信仰を守り通していくときに、主は私たちに栄光をくださるという約束をしてくださるわけですね。だからペテロは、特にこのペテロの手紙というのは、この散らされていったユダヤ人の中で死を信じる者たちがそれぞれの場で苦しんでたんですよね。その苦しんでた人たちに、主はやがてあなた方にこのような栄光をくださるんですよという約束をしてくださる、その手紙なんです。それはその時代の人々だけではなく、この私たちにも、あなたは今主のために苦しんでいるならば、主はあなたに栄光を与えてくださいます、あなたを助けてくださいます、でその苦しみにも意味があるんですということを言っているのがここなんですね。でももし私たちが主のゆえに苦しむことをやめたら、主のために証しすることをやめていったら、私たちが主を崇めるのをやめていったら、私たちを通して主は働かれなくなるんですね。だから私たちはその苦しみを受ける、その苦しみをあえて受けて、主よ、私にこの苦しみを与えてくださったことを感謝します。私は主を証ししたために人からこのようにバカにされ罵られています、でもそのことを感謝しますという、そう言えるようになっていく、それを信仰を私たちは今主から受けているのだということを私たちは覚えていきたいと思います。では、